6、ベルが鳴って講師は教室から出て行った。三四郎はインキのついたペンを振ってノートを伏せようとした。すると隣にいた与次郎が声をかけた。おい、ちょっと貸せ。書き落としたところがある。与次郎は三四郎のノートを引き寄せて上から覗き込んだ。ストレイ・シープという字がむやみに書いてある。なんだこれは。講義を筆記するのが嫌になったからいたずらを書いていた。そう不勉強ではいかん。カントの超絶唯心論がバークレーの超絶実在論にどうだとか言ったな。どうだとか言った。聞いていなかったのか？いいや。まるでストレイシープだ。仕方がない。与次郎は自分のノートを抱えて立ち上がった。机の前を離れながら三四郎に、おい、ちょっと来い、と言う。三四郎は与次郎について教室を出た。はしご段を降りて玄関前の草原へ来た。大きな桜がある。二人はその下に座った。ここは夏の初めになると馬肥やしが一面に生える。与次郎が入学願書を持ってジムへ来た時に、この桜の下に二人の学生が寝転んでいた。その一人が一人に向かって、高等試験をどどいつで負けておいてくれると、いくらでも歌ってみせるがな、と言うと、一人が小声で、粋な捌きの博士の前で、恋の試験がしてみたい、と歌っていた。その時から与次郎はこの桜の木の下が好きになって、何かことがあると三四郎をここへ引っ張り出す。三四郎はその歴史を与次郎から聞いた時に、なるほど、与次郎は俗用で、ピチーズ・ラブを訳すはずだと思った。今日はしかし与次郎がことのほか真面目である。草の上にあぐらをかくや否や、懐中から文芸辞表という雑誌を出して、開けたままの1ページを坂に三四郎の方へ向けた。どうだ？という。見ると表題に大きな活字で、偉大なる暗闇とある。下には霊よしと画号を使っている。偉大なる暗闇とは、与次郎がいつでも広田先生を評する語で、三四郎も二三度聞かされたものである。しかし、霊よしは全く知らんなである。どうだと言われたときに、三四郎は返事をする前提として、ひとまず与次郎の顔を見た。すると、与次郎は何にも言わずに、その扁平な顔を前へ出して、右の人差し指の先で、自分の鼻の頭を押さえてじっとしている。向こうに立っていた一人の学生がこの様子を見てニヤニヤ笑い出した。それに気がついた与次郎はようやく指を鼻から離した。俺が書いたんだ、と言う。三四郎はなるほど、そうかと悟った。僕らが菊細工を見に行くとき書いていたのはこれか？いや、ありゃたった二三日前じゃないか。そう早く活版になってたまるものか。あれは来月出る。これはずっと前に書いたものだ。何を書いたものか表題でわかるだろう。広田先生のことか。うん。こうして世論を喚起しておいてね。そうして先生が大学へ入れる下地を作る。その雑誌はそんなに勢力のある雑誌か？三四郎は雑誌の名前さえ知らなかった。いや、無勢力だから実は困る、と与次郎は答えた。三四郎は笑わざるを得なかった。何部ぐらい売れるのか？与次郎は何部売れるとも言わない。まあいいさ、書かんよりはましだ、と弁解している。だんだん聞いてみると、与次郎は従来からこの雑誌に関係があって、暇さえあればほとんど毎号筆を取っているが、その代わり画名も毎号変えるから、二三の同人のほか誰も知らないんだという。なるほど、そうだろう。三四郎は今初めて与次郎と文壇との交渉を聞いたくらいのものである。しかし、与次郎が何のためにいたずらに等しい匿名を用いて、彼のいわゆる大論文を密かに公にしつつあるか、そこが三四郎にはわからなかった。 幾分か小遣い取りのつもりでやっている仕事か、と不遠慮に尋ねたとき、与次郎は目を丸くした。君は九州の田舎から出たばかりだから、中央分断の趨勢を知らないためにそんなのんきなことを言うのだろう。今の思想界の中心にいて、その動揺の激しいありさまを目撃しながら、考えのある者が知らん顔していられるものか。実際、今日の文献は全く我々青年の手にあるんだから、一言でも半句でも進んで言えるだけ言わなければ損じゃないか。分断は急転直下の勢いで目覚ましい革命を受けている。すべてがことごとく動いて、新機運に向かって行くんだから、取り残されちゃ大変だ。進んで自分からこの機運をこしらえ上げなくっちゃ、生きてる甲斐はない。文学文学って安っぽいように言うが、そりゃ大学なんかで聞く文学のことだ。新しい我々のいわゆる文学は、人生そのものの大反射だ。文学の新機運は日本全社会の活動に影響しなければならない。また現にしつつある。彼らが昼寝をして夢を見ている間にいつか影響しつつある。恐ろしいものだ。三四郎は黙って聞いていた。少しホラのような気がする。しかしホラでも与次郎はなかなか熱心に吹いている。少なくとも当人だけは至極真面目らしく見える。三四郎はだいぶ動かされた。そういう精神でやっているのか。では君は原稿料なんかどうでも構わんのだったな。いや、原稿料は取るよ。取れるだけ取る。しかし雑誌が売れないからなかなかよこさない。どうかしてもう少し売れる工夫をしないといけない。何かいい趣向はないだろうか。今度は三四郎に相談をかけた。話が急に実際問題に落ちてしまった。三四郎は妙な心持ちがする。与次郎は平気である。ベルが激しく鳴り出した。ともかくこの雑誌を一部君にやるから読んでみてくれ。偉大なる暗闇という題が面白いだろう。この題なら人が驚くに決まっている。驚かせないと読まないからダメだ。二人は玄関を上がって教室へ入って机に着いた。やがて先生が来る。二人とも筆記を始めた。三四郎は偉大なる暗闇が気にかかるので、ノートのそばに文芸辞表を開けたまま、筆記の合間合間に先生に知れないように読み出した。先生は幸い近眼である。のみならず自己の講義のうちに全然埋没している。三四郎の懐絵にはまるで関係しない。三四郎はいい気になってこっちを筆記したり、あっちを読んだりしていったが、もともと二人ですることを一人で兼ねる無理な芸だから、しまいには偉大なる暗闇も、講義の筆記も、双方ともに関係がわからなくなった。ただ、与次郎の文章が一句だけはっきり頭に入った。自然は宝石を作るに幾年の清掃を費やしたか。また、この宝石が採掘の運に合うまでに幾年の清掃を静かに輝いていたか、という句である。その他は、不徳要領に終わった。その代わり、この時間には、ストレイシープという字を一つも書かずに済んだ。講義が終わるや否や、与次郎は三四郎に向かって、どうだ？と聞いた。実はまだよく読まないと答えると、時間の経済を知らない男だと言って非難した。ぜひ読めと言う。三四郎は家へ帰ってぜひ読むと約束した。やがて昼になった。二人は連れ立って門を出た。今晩出席するだろうな、と与次郎が西方町へ入る横丁の角で立ち止まった。今夜は同級生の懇親会がある。三四郎は忘れていた。ようやく思い出して行くつもりだと答えると、与次郎は、出る前にちょっと誘ってくれ、君に話すことがある、と言う。耳の後ろへペン軸を挟んでいる。なんとなく得意である。三四郎は承知した。下宿へ帰って湯に入っていい心持ちになって上がってみると、机の上に絵はがきがある。小川を描いて、 草をもじゃもじゃ生やして、その縁に羊を2匹寝かして、その向こう側に大きな男がステッキを持って立っているところを映したものである。男の顔が甚だ獰猛にできている。まったく西洋の絵にあるデビルを模したもので、念のため脇にちゃんとデビルと仮名が振ってある。表は三四郎の宛名の下に「迷える子」と小さく書いたばかりである。三四郎は迷える子の何者かをすぐ悟った。のみならず、はがきの裏に迷える子を2匹書いて、その1匹を暗に自分に見立ててくれたのを甚だ嬉しく思った。迷える子の中には峰子のみではない、自分も元より入っていたのである。それが峰子の思惑であったと見える。峰子の使った「ストレイシープ」の意味がこれでようやくはっきりした。与次郎に約束した偉大なる暗闇を読もうと思うが、ちょっと読む気にならない。しきりに絵はがきを眺めて考えた。イソップにもないような滑稽趣味がある。無邪気にも見える。写楽でもある。そうしてすべてのもとに三四郎の心を動かすものがある。手際から言っても敬服の至りである。所持明瞭に出来上がっている。よし子の書いた柿の木の火ではない。と三四郎には思われた。